8月13日金曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司はデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは菅総理大臣がアメリカのニューズウィークのインタビューで、日本の防衛予算について 1% の枠にとらわれずに、必要な防衛費は確保すると表明したということです。台湾有事に絡んで沖縄の防衛は必ずやるというようなことの名言もあったということであります。それから中国を睨んでですが、アメリカのイエレン財務長官が、数ヶ月以内に中国訪問を検討していると報じました。実現すれば就任後初めてということになります。制裁関税などについて話し合う可能性があるとしております。それから8月15日の終戦の日を控えて、今日ですね、閣僚が、次々と靖国を訪問しております。まあそれがですね、速報で大ニュースのように報じられると、いうようなことが起こっております。そして子宮頸がんワクチン、HPV ワクチンをめぐってで、青森県の平川市がですね、無料定期接種の対象年齢外となった方々に対して、独自の、次元付きの後追い接種を始めたというニュースも入ってきております。収録しておりますのが8月13日日本時間の夕方5時半というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ37円87銭安 27,977 円15銭で取引を終えました。新型コロナ新規感染者数、まあ、PCR 陽性者数ですけれども、これが過去最多を更新ということが、まあ、メディアで大きく報道されているというあたりで、景気への影響を懸念した売りが優勢となったということでありました。さて、ニューズウィークのインタビュー、12日までに電子版がインタビューをしてそれを掲載したということですけれども、インタビューそのものは7月29日先月末に行われておりました。でこれが、12日までに掲載をされたということで中身が明らかになったところですけれども、日本の防衛予算については安全保障環境厳しさを増しているというふうに述べまして、まあもともとですね、GDP 比 1% 以内に抑えるという目安については、もうずいぶん前にですね、これについては撤廃をされていると、長曽根政権時代にすでに撤廃されているんですが、何か不分立なような形で、事実上残り続けているというものでしたが、必要な防衛費は確保するというふうに表明しました。宇宙やサイバー分野などを例に挙げたということであります。まあ、下からの積み上げでですね、必要な分だけ予算をつけるというようなことには、全くなっていないということが現場からの声としては聞こえて、まいります。まあ、むしろですね、まあ、初めに予算ありき、あるいは削減ありきという中で、結局隊員さんたちの、まあ、環境に関わるところであるとか、を重点的に削らざるを得なくなってくると、というのも防衛装備品に関しては、複数年度で、すでに、調達のための予算というものが決まっていると、まあ、実情そこですで、に固定費が、発生してしまっている中で、予算を削るなり、あるいは、予算全体が増えるということになっても、その分は、新しい装備品の代金というところで、すでに埋まってしまっているということになると、かえって、福利厚生の費用であるとか、人件費その他その他というところを削らざるを得なくなって、しまっているというのが、まあ、現状であると。ですから、まあ、GDP 比 1% 5兆円強というね、実情のキャップというもの、まあ、そこから少しずつ増額はされていますけれども、全体のその装備品にかかる費用の伸びと見合っているわけでは必ずしもないというあたりで、まあ、現場は、ある意味予算に体を合わせるような形でやらざるを得なくなっているということが聞こえてまいります。まあその辺ですね、まあ総理がこう言っているわけですけれども、今後概算要求があって、そして予算が形作られていく中で、まあ今まで通りの予算作りというものをしてしまうと、同じことが、まあ 総理はこう言ってても繰り返されるということにもなりかねないというところであります。まあ、この辺をですね、選挙等々もこれからあるという中で、国民の声としても届かせていかなければいけないと、何よりも国民の、生命や財産を守っていかなければいけないというのが、政府に課せられた大きな、課題であって、政府に課せられた課題は何も財政の健全化のみにあるわけではないというふうに私は考えるところであります。それからその対中国というところで、アメリカのイエレン財務長官が数ヶ月以内の訪中を検討していると11日アメリカブルームバーグ通信が報じております。実現すれば就任後初めてということになりますが、トランプ政権の時代からですね、貸している、知財の侵害などを理由に実施している制裁関税について、これをどうするかというところなどが焦点となりそうだと報じられて、おります。G20 の首脳会議に合わせて米中の首脳会談の開催を模索しているということで、それに向けて追払い的に様々な閣僚レベルで話をしに行くということなのかもしれないですけれども、これですね、制裁関税をかけているということで、ある意味アメリカに中国からで作った製品を持っていくということになると、そこで関税の分だけ値段が上がっていると、これがインフレを助長してるんじゃないかということがですね、アメリカの特に民主党左派から批判として上がってきているということも聞いております。その辺でですね、ただ制裁をじゃあアメリカの国内事情でもって取り下げるというようなことになると、これはまた別のメッセージというものを中国あるいは東アジアの周辺国に送ってしまうことになると。特に日本は全くこういったことに関して一言ではないということなので、国内事情からはしごを外す岩越しになるというようなことがないように、日本としては注視していき、そして、場合によっては事前の説明等でですね、意思決定をなんとか我々にいい方に、持っていく必要があると、同盟国だからといって、完全に手放しで安心するという状況にはないということは肝に銘じておく必要があると思います。それからですね、8月15日終戦の日をあさって日曜日に控える中、今日閣僚が靖国神社を参拝しています。西村経済再生担当大臣も参拝をしたということですが、とりわけですね、各社速報のような形で大きく報じたのが、岸信夫防衛大臣の靖国参拝であります。中韓反発の可能性というようなですね、サブの見出しをつけて、報じるところが多いと、一体どこに対して報じているんだろうなと、何か中国や韓国に対してご中心、こんな大変なことをうちの閣僚がやってますよというような、告げ口報道の、ようにも見えるところでありますが、ご案内の通り、靖国神社には、先の大戦、のみならず明治維新以降ですね、日本をのに準じた軍人さんなどが祀られているというところであります。ですから、その意味でですね、ここに参拝するというのは何も、先の大戦のもちろんですね、先の大戦の終結といいますか、ポツダム宣言の受諾を日本側が正式に発信をした8月15日を控えて、訪問ということになると、当然ながらまず念頭にあるのは先の大戦ということにはもちろんなりますが、それだけではなく、日本のために殉じた先人たちに対して、哀悼の誠を捧げるという大きな、広い意味があるということはまず、頭に入れておく必要があるんじゃないかと思います。で、岸大臣は記者団に対して、先の大戦で国のために戦い命を落とした方々に哀悼の誠を捧げた、不戦の誓い、国民の命と平和な暮らしを守り抜く決意を新たにしたと説明をしたと、いうことであります。よくその永久戦犯の合祀云々というところで、議論を呼ぶ、あるいは中韓両国反発なんていうことが、言われる、報じられるところで、ありますけれども、もともとの趣旨というのはそういうところであると。他方ですね、自衛隊の中の方々もやはり先輩方を敬うというような、意味で、ここを参拝するという人もいますが、なかなか今まだ、制服でもって参拝ということができづらい状況であることはまだ間違いないというようなことであります。 まあ、あの他方ですね、歴史というものはつながっているところがもちろんあると。先の大戦が終結してから76年を迎えるわけでありますが、まあ、あの私1981年生まれ39歳、今年満で40になるという年でありますが、私の祖父の世代、祖父祖母の世代というのは、まあ、大戦を、くぐり抜けてきた。そして父方の祖父、父母ともに、父母方ともに祖父は大正の生まれでありました。大正の生まれということは、この先の大戦において、最も最前線に送り込まれ、将兵として戦ったという方々、いつ命を落としてもおかしくないという中において、運よく、まあ、私の特に母方の祖母は、ビルマの大変な戦線に行き、命からがら、日本に帰ってきたというようなことをですね、祖母が亡くなってその遺品で、その所属していた、工兵第53連隊第2中隊の戦士というものが出てきて、それで初めて知ったということが ありました。まあ、ことほどさようにですね、決して、遠い過去ではないし、そこから学ぶ教訓というものもたくさんあると。もちろんその戦争の悲惨さというものを、胸に刻むということは、これはあの日本人のみならず全人類に必要なことであろうと、思うと同時にですね、じゃあそれは戦争を、これを避けるために、抑止力であったりとかというものをどう使っていくのかとい こう議論、それそのものも戦争を呼び込むようなことだから、議論すらしてはいけないということになってしまうと、それは、先人たちの経験であるとか、そういったものに報いることになるのかというと、決して私はそうではないというふうにも思うところであります。戦争を起こさせないためにこそ、その戦争を研究するということもまた必要なんだろうというふうに思うところであります。それからですね、もう一つ、小さなニュースでしたが気になるニュースなんですね。副反応への懸念から接種率が低迷する子宮頸がん予防のヒトパピローマウイルス HPV ワクチンをめぐってというふうに共同通信は書き出しをしているんですが、青森県の平川市が無料の定期接種の年齢対象外となった市民に対して、独自措置として時限付きのキャッチアップ後追い接種を始めたということであります。まあ、副反応への懸念からというふうに言いますけれども、これ、特にですね、この HPV ワクチンが、公費原則無料という定期接種を、始めたあたり、その前ぐらいからですね、もう、とにかく、副反応ばかりが、かなりクローズアップされて、で、まあ、本当にこの HPV ワクチン由来の反応なのかどうかというのも、まあ、科学的に解明の難しかったりとか、あるいは、そうではない精神的なものもあるんじゃないかということが、識者からも指摘されるようなものまで含めて、このワクチンを接種するとこんなことが起こるんだということがですね、まあ、ある意味かなり誇張も含めて報道されてしまったということがありました。そして、まあ、それを見た方々が当時接種を迷い、そして、接種を見送ったという人たちがかなりいたということであります。これ2013年の4月から公費で原則無料の定期接種を始めたんですが、対象となる年齢が、まあ、かなり限定をされていて、小学校6年生から高校1年生までということで、まあ、あの5年間のタイムスパンの中で接種をするという形になっておりました。ただそこの部分でですね、対象年齢の時に、まあ、そういった誇張も含めた様々な報道があった中で、まあ、イメージとして、怖いものだということで接種を見送り続けて5年が経ってしまったという人は、かなりいらっしゃいます。私の知り合いにもいてですね、で、そのメリットの部分、まあ、がんの中でも予防が可能なものというのはさほど多くはないんですが、その中で子宮頸がんというものはこのワクチン接種が非常にこう効果があるということが世界的にも言われておりまして、で、主要先進国ではこのワクチン接種によって、若年層の女性の、死亡するような子宮頸がんというもの、あるいは、まあ、死亡に至らずともですね、これ 治療ということで、例えば患部の摘出等々を行うということになると、これは子宮に関わるものですので、将来の出産を諦めなければならないであるとか、そういった人生の決断を迫られる、しかも若いうちに迫られてしまうというようなことが起こっていると、こういった悲劇からですね、若い女性たちを守るという意味でもこのワクチン、そこの部分のメリットというものが確実に存在するはずなんですけれども、それよりも副反応のこんなことが起こるということばかりが報じられてしまったということで、そこをですね、接種をスキップしてしまったので悔いていると。で、今から保険適用外の形でこの公費の定期接種ではなく自費で受けようとすると、そこそこいい値段がかかってしまうということで、受けたいけれどもなかなか先立つものが用意できないというようなことで悩んでいる女性もいると、いうふうに、私も司令からそういった声も聞いたりなんかもします。で、この平川氏の取り組みというのは非常に独自の取り組みですけれども、素晴らしいものがあると。これ次元付きのキャッチアップと、次元付きとはなってますけれども、できる限りですね、市民の方々、若い女性に対して、広報していただいてですね、できる限り希望する人はもう全員に近いぐらいに、救うというようなことができると非常にいいなと思いますし、また諸外国では男の子に対してもこの HPV ワクチンを接種しておくということで、結局これは性的な接触、性交渉によって、感染が広がるというようなことも言われておりますので、そのあたりで、女性のみならず男性にも、接種することによる有用性とこういうものも指摘されているものでありますので、その辺は今後ですね、厚生労働省も含めて、検討の余地がまだまだあるんじゃないかというふうにも思うところでありますし、積極的勧奨というものは中止されたままになっております。2013年の4月から公費で原則無料というのは、今も続いているんですけれども、積極的勧奨が中止されているということですね、このワクチンの接種の存在すら知らないというような、若い子たちも、いるということ、その辺の情報格差というものが広がっていると、いうこともありますので、この平川氏の取り組みそのものは素晴らしいものだと私は思いますが、それだけにとどまらず、そういった、基礎自治体の自助努力だけにとどまらずに、これもきちっと国策として、議論することが必要だろうと思いますし、また一部のこの副反応についてですね、特異例をさも全体でこれが起こるというような形で報じるという、科学的な根拠薄弱な形で、報じることが果たして、いいことなのかどうか、これは反省も含めてですね、この子宮頸がんワクチンの、報道のされ方というものは、きちっと総括をする必要があるのではないかと、この科学に基づいた報道というものは、福島第一原発後の放射性物質の、報道であるとか、あるいはかつてはアトピーについてのステロイド忌避の話であるとかですね、お医者さんたちや科学者たちはこれに対して、何度も飲まされてきたというところがあります。メディアがですね、無知な市民を教え諭すのだというような思い上がりが生んだ悲劇というものがそこここにあるというものを、しかも総括をせずにここ30年、のうのうとやってきているということについてですね、いい加減これを総括しなければ、メディア全体として見捨てられる日が来てもおかしくはないと、私は危機感とともにそう思うところです。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。飯田浩司でした。